Jones Radio.
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。今日も始まりました。お相手は JR3QFB39 と、
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタングホテルリオと、
はい、J1WTO 吉原です、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週から、ね、番組をリニューアルしましたけども、いかがでしたでしょうか。はい、あの皆さんの、ね、ご意見ご感想を、ね、お待ちしておりますので、ぜひ、はい、いただきたいなと思いますので、いろんなコメントと一緒に、
はい、成功性と、
はいはいはい、よろしくお願いいたします。はい、今日の特集は、ね、先週に引き続きまして、ね、6メーターの魅力後編、はいをね、お送りしたいと思います。また先週に引き続きまして、ね、素敵なゲストをお招きしておりますのでね、はい、最後までお楽しみください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、今日もね、先週に引き続きましてね、6メートルの魅力後編ということで、ね、お送りいたしたいと思います。先週に引き続きましてね、素敵なゲストに来ていただいております。JR-LZK 田崎さんと J1-MMJ 関さんです。自己紹介お願いいたします。
はい、JR-1-LZK 田崎です。水戸ベースに、6メーター中心に、まあ、HF もちょろちょろと、やっております。よろしくお願いします。
JJ1NNJ 席です。ご近所ですので、毎日でもいいぐらいの感じで今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お二方もね、水戸在住で、はいはい、パルルのお膝元ということで、ね、はい、よろしくお願いいたします。先週はね、いろいろとね、田崎さんと関さんのね、設備の話とかね、まあ、いろんなの DXCC50メーター特許で100以上あるとかね、いろいろとびっくりすることばっかりお聞きしましてね、はい、今日はね、特にね、6メーターでの、ね、運用テクニックとか、それから6メーター特にコンディションとか ね、はい、やっぱりバンドごとに、ね、いろんなコンディション違いますんで、そういうふうなところの話とか、それからあと、まあ、6メーターは、ね、まあ、今までずっと、いろんなモードとかあるんですけど、これからどういうふうに変わっていくんかなとかね、まあ、そういうところをね、今日ちょっとね、お伺いしていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。まずね、6メーターの、まあ、運用なんですけれども、まあまあ、テクニックというか、例えば周波数は幅は6メ、あ、4メガありますよね、非常に広いんですよね、はい、こうやってどういうふうなバンドに分けられてるか、バンドというか、ね、分けられてるんですか。
そうですね、まあ、実際のところは51メガから上が FM、はい、まあ、その下になりますと、50.、そうですね、07ぐらいから、150ぐらいが DX かな、うん、でそれ上がですね、SSB、うん、CWR、TTY とか、まあ、そのようなバンドプランになってきますので、うん、あれなんですけども、はい、結構50メガって、同じ曲がいろんなモードでね、電波出すケースがあるんで、どこでもどんなモードでも出せるところっていうと、うん、まあ、200以上とかね、うん、まあ、そういうところで、うん、出てくる曲が多いかなと思います、
ね、それとあと6メーというとね、 HF とかもっと上の方とこう違って、ビーコンがいろいろとたくさんあるんですよね。そうですね、割と面白い、
面白いですよね、
そうですね、
はい、まあ、コンディションは見分けやすいですよね、
はい、まあ、実は私とかリオさん、あんまり、はい、ガム行った時もね、はい、このビーコン聞いて、あ、6メーター開いてる
な、そういう感じでしたね。
そういう意味では結構こういうビーコンというのは、各、まあ、これ日本だけじゃなくて世界各国
で、ね、世界各国にありましてですね、はい、まあ、今日はどの辺が聞こえるかなというようなことで、うん、はい、その辺を重点的に聞いてみると、とにかくコンディションがどうなるかっていうのが最大の関
心、そうですね、
そういうところですね、
は
い、
まあ、普段はね、もう本当近所しか聞こえない、直接
聞こえない、
まあ、3段ぐらいかなってもね、
う
ん、 三角かサイレンとか、ね、うん、そうですね、まあ、そのぐらいですね、まあ、近所ですよ ね、
は
い、
では基本的にですね、下の方はその DX 海外運用のために使うと、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で上の方がやっぱり国内の更新に使うと、うん、そうですね、そういう感じなんですかね、
国際的にはワンテンという言葉をよく聞いたんですけども、ね、
これの国際呼び出し周波数が50点110になっておりますので、
これは CW とか SSB とか含めて
両方どちらもですね、
だここを聞いていれば、まあ、大体誰かが出てる可能性が強いと、
そうですね、
そこで居座るのはダメ
で、ダメですよ、ね、
まあ、呼び出し周波数なん で、そこを聞いてて呼び出しのどっかへ移るとか、
なるほど、
そういうパターンでしょうね、
あ、そういう意味であの、ツメタとかいや百鬼城の予算号とか
そういう呼び出し周波数みたいな、そんなニュアンスですね、
はい、うん、まあ、最近はあのインターネットの情報なんかも、ね、たくさんあるので、
クラスターありますからね、
まあ、そっち見て、うん、あの周波数移動される方も多い
ですね、そうですね、
あのまあ、そういう意味ではコンディションのつかみ方ということなんですけど、まあ、まあ一つビーコン、ね、あの頼りにするともあるんですけども、まあ、大体その季節とか、
そうですね、
そのまあ1日の間のコンディションの変化でどんな感じなんですか、
はい、そうですね、あの実は今がですね、はい、一番旬なんです、50メガ、
そうなんです、
ね、この5月の連休から、うん、そうですね、8月の後半ぐらいまでかな、う
ん、国内
国内、まあ、海外もですね、今のイースポの、
そうですね、
一番ね、うん、頻度の高いシーズンになってますので、うん、今ヨーロッパの方のマルチホップっていうのでですね、はい、できる可能性が高いん
ですね、は
い、
そうですね、イースポを2個使って、
はい、2個3個
2個3個使ってそうですね、
うん、でその時はですね、テレビ の、 あの大陸の方のテレビのビデオ信号が入ってくるんですよ、はい、バズって
入ってくるもの
ですね、ブーンっていうのがね、はい、聞こえてくると、はい、あ、これはちょっと大陸の方開けてるなというのが分かるんで、これが、うん、あのビーコンになる可能性もあります
ね、
まあ、そういうのもやっぱり頼りになるわけですね、
そうですね、
はい、うん、まあ、今 SSB、CW が、まあ、割と先ほど呼び出しのメインだったと、まあ、我々だと JT やっててやったりするんですけども、あのモードとしたらもう先ほど、まあ、この前もお聞きしたかな、 RT だと含めても全てのモードがいろいろとあるということで、そこら辺の、まあ、雰囲気というのはどんな感じですか、
ね、あ、そうですね、まあ、だいたい SSB、CW、RT、TY は3点セットみたいな感じになっちゃってる、
あ、なるほどね、
かな、あ、特に、うん、あの国内の移動運用なんかですね、うん、はい、それから、まあ、あの HF なんかですとね、 CW はあの、うん、下の方の周波数で国内も出てるんですけど、まあ、50はそういうわけで200より上に CW 行ったりとか、まあ、そういうのが結構、
あ、なるほど、
多いと思います、
うん、ね、
だからまあやっぱり、まあ、やっぱりワッチが遊ばせないといけない
そうですね、は
い、で、まあ、先ほどマルチホップといいますか、まあ、そういうふうな時期的なもの、まあ、今、国内では大体今の時期結構あると思います、まあ、海外としたらまあ一年中言えばどのぐらい、どのあたりの時ですか、ね、
やっぱり時期があって、まあ、そのマルチホップは今ぐらいがピークにだんだん向かいつつあると思うんですね、はいはい、であと太陽黒点数が高い時はあの春と秋に、はい、あの F2 の反射が使えると思うので、またそれはちょっと違う時期にこう、はい、ピークというか、はい、いっぱい聞こえるぞっていう時期があると思います。
だからやっぱり時期時期で結構聞こえる方が違うんです ね、
う
ん、
そうですね、冬は全然ダメなんですよ、
あ、そうです、ね、
ノイズがガーッパーッとレベルが上がっちゃうので、はい、で50メガ始めて冬に聞いちゃった人はちょっと残念な結果になるので、
あ、なるほど、ね、
もう全然聞こえないやん、
全然聞こえない、何も聞こえない
これダメだってこと
まあ始めるなら6月から、ね、夏場始めると一番いいかなという感じですかね、
あとあの、コンテストもいろいろとやってますよね、
そうですね、
ここでもね、シックスメント、まあ、コンテストがやっぱりにぎやかになります、コンテスト
も、そうですね、コンテストも
そうですね、そうですね、ホール J の4月の下旬から大皮切りに、うん、まあ、あのもう少しであの6メーター段、
あの段、6メーターありますね、
フィールドで、うん、まあ、ジャールの大きいコンテストですけど、あとマイナーになってるとあれなんですけど、こうちっちゃいコンテストも
なるほど、
あります、
やっぱりコンテストになると皆さんもう電波が出てくるという
、急に賑やかになりますね、
あ、こんなに似てたんかよ、これ、
う
ん、
そうですね、
普段聞いてると割と静かですもんね、
そうですね、
ね、 みんな聞いてるのかなと
みんなピーク終わってしてる
そんな感じですよね。静かですよね。
あ、たまにありますよね。あの前ガムから出た時も、あの、はい、何度かシーンとしてるのに新居とした途端にわーっと
呼ばれる、そういうパターンですね。みんな聞いてるという感じ、はい、
みんな待ってるわけですね、うん、だからそこでやっぱり声を出すというのもね、
まあ、必要ですよね。
気をつというか、そういうのも OK ですね、うん、あとあの、まあ、6メートルというのは、あの先週もお話をお伺いした、まあ、AM も結構あの盛んだということで、やっぱり AM 好きな方というのはやっぱりもう6メーターはよく利用されてます。
そうですね、あのまだ自作のね真空管の機械メンテナンスしながら AM 出てる方もいらっしゃいますし、あの昔の、ね、古いハンディ機を使ってる方もいらっしゃいますしね、
は
い、
あの先ほどね言われたあの RZX601 選手だったかな、あれも AM で私も昔持ってて AM でよくやってましたからね、当時ね。
そうですね、ですからもう60年ぐらい前の機械とね、はい、あの更新できるっていうのはちょっとびっくりしますよね。
そうですよね、まあ、なかなか面白いところなんでね、まあ、そういう意味でコンディションも、まあ、やっぱりワッチして、やっぱりあの普通のね下の方の HF とかと比べるとやっぱり、つながる距離も短いし、やっぱりその季節時間によって変わってくるということなんで、やっぱり気長にやるというのは大切ですね、うん、でもその中でTXCC100 以上という
すごいですね。
すごいですね。はい、はい、ここで九州企業企画からのお知らせです。ただいま受講中のね、構成、
受付中、
受付中の、うん、いつも間違いますねこれ、うん、はい、受付中の、養成家庭講習会のお知らせです。養成家庭講習会をね、受講してね、修了試験に合格しますとね、国家試験免除で資格を取ることができるということでございます、はい、まずね、第3級の短縮コースということでね、あ、これはの4級アマチュア無線機種を、ね、お持ちの方が対象のコースになります、これちょっと先なんですがね、9月の10日土曜日、茨城県土浦市の機場プラザ、これでね、ここでね、あの行われます、受付はね、8月の29日の月曜日までということでね、よろしくお願いいたします。これは1日だけ の、 あの講習になりますね。からあの茨城県内で、ね、実施されている講習会を、ね、ご紹介しているんですけども、九州企画ではですね、関東、信越、東海、近畿の各エリアで講習会を実施しております。詳しくは、ね、九州企画のウェブで確認してください。嬉しいことに、ね、あの九州企画のアマチュア無線技師の養成家庭講習会では、ね、20歳未満の方に対して料金割引が設定されています。でまた、ね、16歳未満であれば、ね、さらに安い料金となっておりますので、ね、特に20歳以下ということなんで、ね、あの大学生社会人の方、こちらの方も、ね、
はい、
また大丈夫ということで、ね、はい、よろしくお願いいたします。まだあの水戸周辺では、ね、今のところあの一般公募での講習会の実施予定ないんですけれども、20名以上の受講者がまとまって講習会場の確保ができるましたらですね、委託講習会という形でね、開催することができます。特にあの職場、学校、サークルなどでね、人数がまとまるようであればぜひご検討ください。もしあのご質問等ございましたらね、あのこのハムのラジオで結構ですし、はい、あのりょうさんでも結構です、はい、あのこちらの方にねご連絡いただけましたらご相談させていただきたいと思います。から九州企画はですね、一山二山の、ね、国家試験対策としての通信教育講座も行っております。一人では、ね、なかなか、ね、挫折してしまいがちな、ね、あの国家試験なんですけど、国家試験の、ね、受験勉強なんですけどね、あの九州企画の、通信教育講座でしたら、ね、効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験、ピンポイントな解説で、ね、皆さんの、ね、協力に皆さん協力にバックアップするということ で、
はい、そうですね、
これは講習会じゃないんで、国家試験を受けないとダメなんですけれども、
はい、
やっぱり効率的に、ね、勉強できるというところでいいかなと思います。からあのまた分からないところが、ね、ありましたら、ね、質問することができるというのこれもいいですね。
そうですね、
解説アドバイスができる、はい、ということですね、はい、これで、ね、あの九州企画の、ね、通信教育講座で、ね、上級半分を、ね、目指してみませんかということです。はい、からプロの資格が必要な方も、ね、九州企画ということですね。実は九州企画はですね、第2級第3級の陸上特殊無線技師、こちらの方の養成家庭講習会も実施しております。これ特にプロの、ね、方で、この資格は結構、テレビ局とかそういうところが、
あの電話会社とか、ね、いろいろとありますので、
ありますんでね、はい、結構最近、人気になってる
そうですね、
いうやつなんですよね、はい、特に仕事で資格を必要視とされてる方もちろんですけども、アマチュア無線をやってる方もね、これ結構面白いんで、まあ、違った 見識とか、ね、知見とかが、ね、広がるということもありますので、ね、いかがでしょうか。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉、ここを中心に、ね、毎月実施しております。以上、ね、詳しくは、ね、九州企画の、ね、ウェブで、ご確認ください。電話でのお問い合わせの場合は九州企画0354315732、0354315732、こちらの方に、ね、お問い合わせください。以上、九州企画からのお知らせでした。
JK1QHK 佐々木と申します。アマチュア無線、最近おじさんばっかりなんで、若い人ぜひ参加してもらいたいなと思ってます。ハムのラジオ頑張りましょう。
はい、JR1LZK 佐々木さん、 JJ1NNJ 関さん、うん、ご両人、ね、お越しいただきましてね、シックスメーターのもういろんなことをね、お話しいただいてるんですけども、まあ、シックスメーター今までね、ずっと長い歴史、まあ、4メガも非常に広いバンドの中で、まあ、いろんな実験とかね、やってるんですけどもね、まあ、今までの、まあ、AM、FM、SSB からデジタルに加えて、今後っていうのはどんな感じで動いていきそうなの、まあ、当然今までのね、うん、モードっていうのは当然ながらもどんどん発展していくと思うんですけど、
そうですね、
あなたいかがですか。
まあ、モードに関してはデジタルモードがね、普及してきておりますし、
うん、そうですね、
実は最近私SDR、はい、USB のチューナーですね、
はい、
ドングルを使って、はい、受信機構成して、はい、6メーターのアンテナから2分配して、はい、本体とパソコンの方で見てるんですけど、これはバンドの状況を使うものに非常にいいですね。交代機でバンドスコープで使ってます。
そうです、
はい、ビーコンだとシックス1個しか聞こえないんですけど、
ね、
はい、あれだと全体見えて、
そうです、ね、
ウォーターフォールでね、
はいはい、
出てくるので、うん、これちょっと6メーターの新しい武器になるかなと。
なるほど、
なるほど、ね、ます。
ビーコンのワッチを SDR で、
はい、
いろんな周波数同時に聞ける、監視できるということですよね。
はい、
それ便利ですよね。うん、
特にね、シックスメーターのどこにいつ何が出てくるか分からない
という。そうですよね。で、周波数分かってますから、そこが聞こえると、そっちの方向にアンテナ向けようかと、こういうことになるわけですね。
先ほど関さんおっしゃったように、バスが聞こえてくると、大陸の方がね、開けてきてるかもしれない。そういうのも分かってくるわけですよね。
うん、そうですね。
そうこそがバンドスコープのは大きいですね。
大きいですね。一回、ね、SDR の特徴もやらないから
ね、
これ。
そうですね。
はい、そうなんだね。HF だと外付けでコンバーターつけないといけないんですけど、
そうですね、
50だと何も作れないでそのまんまいけちゃうんですよ。だいたい25メガぐらいから
見るので。そうですね。
はい、はい、あとそれからその先ほどのバズのね、うん、大元になってるやつが近隣周波数の48とか9メガにあるんですけど、
うん、そういうのも、ね、
はい、見れます。
ああ、なるほど、まあ、単に半バンドだけじゃなくて、
それ
幅広く取ればいいわけですからね、はい、
ああ、そうかそうか、そういう半分以外のところもビーコンになるわけです
ね。そうですよね、
うん、なるほどね、まあ、そういうふうな感じですね、
う
ん、あと、まあ、田崎さんとか関さんとか、これからこんなことしたいな、あんなことしたいなのはいかがですか。6メーターで特にとか、
うん、このモードやりたいとか、こんな実験してみたいっていうのはないですかね。
そうですね、まあ、今のヨーロッパ関係がね、
はい、
6メーター好きな人たくさんいて、
はいはい、
で先ほどもね、マルチオープンの話が出ましたけども、うん、多分昔だとほとんど更新できなかったぐらいのタイミングでしか開かないようなケースもあるんですね。
それは、
時間的なもの、
はいはい、
でその時にたまたま同じ人がって両方がね、その周波数聞いてないといけないっていうことになるわけですから、ほとんど奇跡的なんですよ、うん、
はい、
それをインターネットを使ってね、
はい、
まあ、スケジュール組んでここにいるよとかね、はい、そういうので、まあ、更新ができるようになってきた、うん、まあ、そこまでしてなんで50秒でやんなきゃいけないのか話にもなるのかもしれない
けど、そこまでね、楽しいんですよね。
そうなんですよね、
う
ん、
そうかそうか、だからその、まあね、両局が同時にその周波数にいないと QSO は成立しないわけですから、だからそれはやっぱりタイミングをやっぱりみんなでどうやって知るかということですね。
そうですね、
まあ、そういう意味ではまあまあ言い悪いとかね、いろいろとご意見あると思うんですけども、まあ、一つのきっかけとしてそれを利用してやっぱりその QSO する、うん、時を作る、
ね、まあ、情報として使うという点はありますよ ね、
すね、
まあ、クラスターもありますしね、
はい、
それから、リポートもありますよ ね、
うん、そうですね、
いろいろあります、うん、 それを使って、まあ、実際にはあの無線を使って更新するわけですから、
結局そうなんですけど、
ね、はい、それはいいと思いますよね、
うん、私もね、あの結構あの、まあ、JT やってますと、あの、まあ、JT の、 そのマップみたいので、こことここがつながってるよとか、よくあの地図上出てるようなサイトあるんですよ ね、 はい、それ、その JT だけじゃなくて、それ見てると、当然 SSB とか、
CW も全部出てます
ので、
ね、
つながってるはずなんで、はい、うん、でその中でも当然シックスメーターもあるし、うん、まあ、それがつながってると、うん、あのバッと慌ててシックスメーターあなたにつなぎ直すんですけどね、うん、まあ、そういう意味じゃあのそういう情報も利用していろんなことを、まあ、あのやり取りするといいですね、
まあ、今後デジタル関係も増えてくるんでしょうね、おそらくね、うん、まあ、RTTY にしても JT にしても、
そうですね、
まあ、RS も始まるかもしれませんしね、はい、6メーターでね、
はい、だからまあいろんなことがやっぱり、まあ、4メガあるというのは大きいですね、やっぱり ね、
大きいですね、
いろんな実験がそこならできるということで ね、 うん、なるほどね、 あとあの、EME ですね、あの月面反射も結構6メーターでやってるという話聞くんですけども、そこら辺ってどんな感じなんですか。
まあ、この14年にですね、はい、ナナエルのサンパラを上げて、
選手にはご紹介いただいたんですけども、ね、実はあの田崎さんね、あのサンパラのというのは普通4パラとか2パラなんですけどあの、三角形の形 で、
そうです、
あの、ナナエルの駅でした
ね、ナナエルの駅ですね、
はい、でちょっとあ
の
ロング
ブームの
ブームですね、はい、それをつけられてて、
はい、ちょっと珍しいんですけども、はい、まあ、EME やるためにそれを上げたわけじゃないんですが、はい、うん、あの以前から関さんのところでですね、はい、400の EME の、 あのやってるところを見せてもらいに行ったりとか、はい、いろいろ話聞いてたりしてたもんですから、
関さんは400メガ、
私は そうなんですね、50メガではちょっと EME やってないんですけど、430で、
あ、なるほど、
ずっとやっておりました。
まあ、そういうのもあってですね、はい、ひょっとしたらこれできるんじゃないかなと思って、はい、まあ、それであのやり始まったらですね、はい、結構イニシャルで今18局、できております、
はい、これ18局というのは、日本だけじゃなくて海外も
含めて、日本はやってないかな、
あ、やっぱ海外、
海外だけですね、
うん、なるほど、
はい、
でもその設備もそうですし、アンテナもそうですし、はい、やっぱパワーもいりますよね、
そうですね、私の場合は500ワットで、
500ワット、はい、まあ、1キロワットまでは降りるんですけど、とりあえず500ワット、
基本的には EME をするという申請のもとですか。
いや、EME でなくても50メガ
はできるんですか。
海外との更新をしますということを一筆書けば1キロワットまで降りるんですね、まあ、紙1枚つけるだけですけど、はい、何のチェックもなしに、まあ、検査には来ますけどね、
はい、まあ、そうですよね、
はい、
あ、そういうので月面反射ができるわけなんですね。
そうですね、ちょっとロマンですよね、月まで自分の電波行って帰ってくるんだなっていうのが分かるわけですから、
なるほどね。関さん400メガでやってらっしゃるということ、
は
い、
実はっていうか高い周波数は結構割と簡単にできるんですね。50メガ、あの今言ってましたけど、実はすごい難しいんですね。じゃあノイズがすごい多いし、両角つけるのが大変だったりとかで、はい、でまあ、18曲でしたっけ、はい、あのだっていうんだけど、まあ、それは結構すごい数値だと思います、
うん、あ、そうなんですか、うん、
やっぱ減衰もひどいですしね、大きいですしね、
まあ、我々って JT というね、通信方針も実はこれ EME のためにもともとできた、
そうですね、
あの結局遠くって非常にあのの信号がちっちゃいんで、うん、で、まあ、例えば、うん、まあ、1分弱かけて13文字送るだけなんですけど、でそれをあのもう本当聞こえないところから拾い出すということですね。だけどそういう JT の、 その電波を使ってやるという、
そういうことですか。
で、だから CW でもなんか EME できるという話、
ね。そうですね。高い周波数は CW がまあ主流で。
そうですね。
そうですね。JT も増えてきてますけど、はい、まあ、CW で聞くと耳で聞こえますんで、はい、
う
ん、
あ、そうか、
エコーと、まあ、ちょっと50メガと離れちゃうんですけれども、うん、エコーと外、ドップラー等で、はい、周波数がちょっとずれたのが、はい、あのグランドウェーブも一緒に聞こえたりすると非常にあの実感が湧きます、
ね、あ、なんか EME楽しそうです ね、
ね、
あのまたちょっとお二方来ていただいて、
ね、別にやりましょうかね、 EME ね、
ちょっとあのこの
今日は時間もなくなってきました
から、時間もないですね、
はい、
あのまだあのちょっとまた機会作りますので、 EME の話またしていただいてもよろしいですか、
はい、
はいはい、ということでね、はいはい、今日はありがとうございました、はい、ということでね、今日はね、まあ、6メーターの魅力ということでね、JR1LZK 田崎さんと JJ1NNJ 関さんにお越しいただきましてね、2週続けていろんなお話をお聞きいたしました。どうもありがとうございました。
はい、JJ1KKZ 大森と申します。若いあの人たちももう少しハムに興味を持ちましょう。ハムのラジオよろしく。
はい、ここでねハムラフ .jp からねハムのニュースいただきましたのでね、はい、お送りしたいと思います。
すいません変な音が出ましたね、
はい、
おかしいであ
れと思って
あれと思ってすいません、
はい、
はい、
まあ、その前私があの曲名間違えましたけども、
はい、
イグセザベストオブマイラブですね、はいはい、ビートにも言っちゃった、ね、はい、いろいろとありますハムのラジオでございますけれどもね、はい、はい、入場無料で7月の3日までということでね、千葉県立現代産業科学館、アマチュア無線送信機と受信機のミニ展示を開始ということでね、はい、はい、これあの千葉県立現代産業科学館いたら亮さんの家の近所じゃないですか、はい、
あの市川市の中にありまして
、ね、
はい、うん、はい、車で10分で行けるところなんで、
そうですね、はい、はい、千葉県立現代産業科学館千葉県市川市は1950年代に主流だった AM モード通信や AM から SSB への移行期に活躍したセパレートタイプ、これね、送信機とか受信機が2つに分かれている部分ですね、
はい、
はい、これの無線機を紹介する展示、アマチュア無線機、はい、送信機と受信機、これを、5月の24日から、このサイエンスドームギャラリー内で開始されております、はい、会場内にはねトリオの599ライン懐かしい
ですね、
から310ライン、
はい、
もう持ってましたですか、はい、佐々木さん持ってましたということでね、はい、あの皆さんお聞きになっている方も懐かしい、うん、俺使ってたよという方もいらっしゃると思います、まだあのお便りくださいと言ってますけどね、はい、あとねコリンズ、ドレイクとかね、
コリーズの S ラインですよね、
S ラインですね、はい、
スニーゼンですね、
なんかもうほんまよだれが出てきましたよだれが出てる特にセパレートタイプの、ね、アマチュア無線機を、ね、展示しているということでね、はい、あの期間は7月3日までです、あの入場は、ね、無料なんでね、はい、ぜひ、ね、千葉県立現代、産業科学館こちらの、ね、あのホームページ見ていただきましたら、ね、いろんな案内載っておりますのでね、はい、ぜひぜひ見てください、はい、よろしくお願いします。
プロの資格も QCQ、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。先週今週とね、あのシックスメーターのね魅力をいろいろとあの田崎さんとね関さんに来ていただいてね語っていただいたんですけれども、やっぱりシックスメーター楽しいですか。
そうですね、はい、楽しいですね、
うん、
ワクワク感がねその、うん、ずっと今まで何十年もやってますけど、はい、キープし続けてる
という、あ、それはいいですね、
やっぱりなくならないという
か、なくならないですね。
まあ、シックスメートということで、まあ、あの無線機とかアンテナとかいろんなことを工夫されてると思うんですけど、やっぱり一つの無線機一つのアンテナっていろいろとやっぱり工夫凝らしながらいろいろとやってらっしゃるんですか。
いろいろやってきて、あの頭の中にいろんなその妄想が浮かんでくるので、
なるほど、ね、
それを考えるのも楽しいですよね、
うん、今のヤギの3スタックですね、この前はいろんなアンテナとかやっぱりあの実験とかされて
ます、そうですね、
例えばどんなアンテナ、
はい、例えばあの8L のスタックを、はい、水平スタックだったんですが、はい、下 の 8L がですね、はい、垂直にこう回る、
はいはい、
それであの変波面を、はい、あの変えられるというような、はい、で上と下シャックまであの、はい、引っ張っていってですね、はい、シャックの中で上切り替え、はい、下切り替え、変波面会みたいなことをやれるようにしてます。
あの UV でしたら、ね、変波面は確実にもう影響あるんですけど、はい、まあ、1分になるとあんまり、ね、まあ、内外角とかさっと出るんですけど、まあ、
そうですね、
6メーターというとちょうど中途半端で怒られます、
ね、
あのあの変波面もかなり影響
しますね、
あの、まあ、大体通常は水平変波ですよね、
水平
変波です。であと、まあ、私そうなんですけども、あの、まあ、内外角ちょっと低くして、まあ、DX 飛ばしたいことあるんで、あの8分の5のGP 使ってるんですけども、はいはいはい、やっぱり垂直ですよね、そうするとやっぱり水平と垂直でやっぱりあんまり合わないということもあるわけですよね。そうです
ね、20デビぐらい、
理屈的にはもう無限大損失なんですけど、
そうですよね、
反射とかいろいろ
ありますからね、
聞こえます、
うん、かなり厳しいですね、
あ、やっぱりかなり影響してくるんです
ね、影響してきます、
まあ、一部ではあんまり気にしないんですけどもね、
うん、まあそうですよね、う
ん、やっぱりシックスペットになるとやっぱり、まあまあ当然 VHF の仲間なんでね、はい、うん、あとあの、なんだっけな、変態なとかも お作りになったということで、シックスメーターの変態ってそんなに大きくない、
ね、そうですね、高さ3メーター幅1メーターぐらいですかね、
結構やっぱり飛びます、
これいいですね、うん、それからヘンテナのスタック、うん、
ヘンテナのスタック
一波長ヘンテナってのを作ったんですよ、はいはい、これは高さ6メーター幅1メーターで真ん中から9ですんですけども、はいはい、これもなかなか具合良かったですね、
はい、まあ、結構いろんな、まあ、
パターンがね、
いろんな実験もできる、面白いです、
ね、遊びやすいですね、
遊びやすいです
ね、 遊びやすいですね、
関さんはどうですか、あのアンテナとか今いろいろと、まあ、途中ねちょっとブランクがあったと、あ、
そうですね、アンテナ今2系統実はあって、高いのと低いのとやって、
それはあ、高いというのは上の52とか4という高い高い
高い
高さですよね、
あ、高さですか、あ、なるほど、
タワー4本持ってるんです
、低いばっかりなんですけど、ね、でまあちょっと高さの違うアンテナを切り替えて聞いたりするとどんな違いがあるかななんて、
は
い、
そ、あ、なるほどね、なるほどね、あの430とかのと、あの高さによってもなんかこう、強くなったり弱くなったりする、
ハイトパターンですか
ね、うん、大きいですよね、やっぱり6メーターもそういう感じになって
くる、あのグランドウェーブはやっぱり高い方がいいんですけれども、はい、あのスキャッターとかは高くても低くてもあんまり変わらないですね、
なるほど、
そういう意味でやっぱりいろんな実験するにも面白い、
そうですね、
やっぱり波長短でね、HF の声短いんだけども HF みたいな飛び方することもあるし、まあパイロットは先ほどの UV と同じような変波とか非常にとあの変わってくるということ
ですね、
やっぱり面白いですね、やっぱりあのアマチュア無線技師ですね、
技師ですよね、
通信士じゃないということで、
そうですね、
はい、はい、どうもありがとうございました。この番組はですね、水戸の FM 波で、お送りしておりますけれども、 FM 界以外でもインターネットのサイマル放送で聞くことができます。サイマル放送をあのスマホで聞くときはリスンラジオというアプリケーションがおすすめです。 Android、iPhone ともどちらともありまして、無料でダウンロードできますので、お聞きいただくことができます。ぜひね、からあとあの日曜日の9時から、聞き逃したという時はポッドキャストでもね、お送りしておりますので、ポッドキャストにつきましては、ハモのラジオのホームページの方からもお聞きいただけますし、でまたあの iTunes とかそういうふうなあの、ポッドキャストのアプリの方からも聞きます。これはあの、初回から予告編から入れて嬉しい恥ずかしい、はい、予告編から入っておりますので、ね、
そうですね、
過去の番組をお聞きになりたい方はそちらの方をご参照いただいたらいいかなと思います。からあとあのお便り募集しておりますので、お送りください。あのハモのラジオのホームページから投稿できますし、またあのハムアットマークハムズラディオ .net、 HM アットマーク HMSRADIO.net、 こちらの方に、ね、お送りいただきましたら、結構かと思います。自己紹介とかね、からいろんな面白いお話とかね、どっか行ったとかね、いろんなお話をお聞きしたいと思いますね、よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原と
JR1LZK 田崎と
JJ1NNJ 関でした。
はい、どうもありがとうございました。また来週、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。でも食べられないみたい、好きなことを熱く語るあなたはまるでエンジニア、スイッチだらけのマシンと話す横顔はかっこいい。デートの時は難しい話ばかりして、「でも生まれて初めて」
しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。